どうぞヨハネの黙示録22章、今日は6節のところからです。選挙があると必ず候補者は公約をします。これこれのことをお約束しますって。しかしそれを聞いている有権者たちはそれがただの選挙公約であることを知ってます。つまりその公約のすべてを信じてはいません。人間だから絶対というのがないことを知っています。しかし神の場合は違います。もし神様が約束なさったことを 100% 実現されないとしたら、その時点でその方が神でないことを証明したことになります。聖書が教える神というのは完全であり、神には絶対しか存在しないわけです。この私たちが学んできた黙示録、新約聖書の一番最後の書に記されていること、しかもこの最後の書の最後に記されていること、それは私はすぐに来るという約束です。私はすぐに来るって、つまり主イエス・キリストの再臨についての約束です。ご覧いただくと、この22章の中にこの約束は3度繰り返されています。7節のところ、12節のところ、そして20節のところに、主はこの黙示録の最後のこの箇所にあって、主の再臨が近いのであるから、その再臨に備えた生き方、週末にふさわしい生き方、それを教えようとするわけです。そのことを私たちは見ていくんですが、この今から見ていく6節のところはそれに先立ってこのメッセージの真実さについて改めて教えています。その理由は後で私たちはよくわかります。しかしまず私たち6節のところを見て、そしてその後どんなふうに私たちは再臨が近づいている今そこまで来ている今、どんなふうに生きていくべきなのか、そのことを今日ご一緒に見ていきたいと思います。6節の初めご覧ください。御使いはまた私に、これらの言葉は信ずべきものであり真実なのですと言った。まず御使いはまた私に言ったとあるように、ヨハネにこのメッセージを伝えたのは御使い、つまり天使だということが記されています。これらの言葉はと書かれてあるのはこの黙示録全体を指しています。そして信ずべきものであり真実なのですと、このように記されています。信ずべきものというのは信頼できるとか正確なとか確かなとか信用できる、そんな意味があります。真実であると。で、この信ずべきものであり真実なのですというこういったフレーズ、こういった句は、ここ以外にも黙示録の中には3回出てきます。黙示録の3章の14節のところに、そして19章の11節のところに、今私たちが見た信ずべきものであり真実なのですと、そのように書かれたところがあります。黙示録の3の14のところにはラオデキアの教会に宛てられたメッセージですが、アーメンである方、忠実で真実な証人、このように訳されていますけれども、まさに言わんとしていることは同じです。黙示録の19章の11節にも、私は開かれた天を見た、見よ白い馬がいる、それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされるって。つまりね、皆さん、この信ずべきものであり真実ですというこういった表現が、今お読みした3章の14節また19章の11節では主イエス・キリストに当てて使われてますでしょ。 主イエスキリストご自身が信ずべきものであり真実なお方であると、そのように黙示録が言います。そしてもう一箇所は21章の5節のところですが、これは全く同じギリシャ語が使われてますけれども、これはこう書かれてました。すると御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた、書き記せ。これらの言葉は信ずべきものであり真実であると。この箇所では主イエスキリストのことを指してるんじゃなくて、この箇所では神様のお言葉のことを指しています。ということは、この6節の初め全般が教えることは、この黙示録というのは信頼できるもの、信頼する価値のあるもの、そして真実なものであると。つまりこれらの予言の言葉は必ず成就するんだと。神が真実であられるように、この書も同様に真実であるということを教えるわけです。で、後半見ていただきたいんですが、この6節のこう続いてますでしょう。預言者たちの魂の神である主はその御使いを使わし、すぐに起こるべきことをそのしもべたちに示そうとされたのである。って預言者たちの魂の神である主、ちょっと考えさせられますよね。一体何を言わんとしているのかって。この魂と書かれている言葉なんですけれども、新約聖書の中に379回も出てきます。で、それをこう順番に見ていきますとね、あるところではこの言葉は霊とか心とか、また息、人間のする息とか風、また魂というふうに訳されています。これがこの379回の訳を、日本語の訳を見たときに、このような言葉にこの言葉が訳されています。もう一度言いますね。魂とここに訳されていますけれども、霊、人の霊、また心とか人間のその息であるとか風であるとか魂と。で、この黙示録のこの22章の6節のところでは魂というふうに訳されているんですけれども、実はこの魂と訳され、この言葉が魂と訳されているのは、ここともう一箇所しか出てこないんです。ヤコブ書の2章の26節だけです。ヘブル書の4章の12節にも魂と出てくるんですが、ここはこの今私たちが見ているこの魂と訳されたプニューマというギリシャ語ではない言葉を使っています。ですから、どちらかというと魂というよりも、どちらかというと我々人間の心であったり我々の霊というふうに考えた方がいいのかもしれません。6節の後半でこの著者が私たちに教えてくれることっていうのは、神様はこう言ってるんです。預言者たちの魂、つまり彼らの霊、彼らの心に働かれたんだということを言うわけです。預言者たちの彼らの心に、彼らの霊に働かれた神と言ってるわけです。皆さんもよくご存知のように、神は旧約また新約において預言者たちの心に働かれましたでしょ。彼らの心に、また彼らの霊に働いて神様の真理を示し、そして彼らはそれを記したわけです。霊感ですよ皆さん。聖書はすべて何でした？神の霊感によるものだって、その話をしてるんです。ルカの1章の70節のところに、古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りにと。神はご自身のその御心というのを、そういう預言者たちを通して明らかになさった。ルカの1章の70節のところに、また第2ペテロの3の2のところには、それは聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉と、あなた方の人たちが語った主であり救い主である方の命令と思い起こさせるためなのですって。聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉と書いています。 ですから何を言ってるか、彼らは神様からの言葉を語ったわけです。彼らは神様からの言葉を記したわけです。霊感によって。ですから神がこの預言者たちの彼らの霊に、彼らの心に働いて、そのような御業をなされたわけです。ですからまずこの6節のところで、預言者たちの魂の神である主はというのは、神様が預言者たちになされた霊感の御業のことを言うわけです。そしてその続き見てください。その御使いを使わし、すぐに起こるべきことをそのしもべたちに示そうとされたと。このしもべたちっていうのはクリスチャンたちのことです。信者たちの話です。彼のしもべたちと書かれているんです。神のしもべたちの話です。神の奴隷たちの話です。つまり我々クリスチャンたちの話です。そしてすぐに起こるべきことと書かれてあるのは、すぐに起こる必要があること、起こらなければならないことを意味しています。すぐに起こる必要のあること、すぐに起こらなければならないこと。この黙示録の一章の一節のところで同じ言葉が出てくるんですけれども、ここにはすぐに起こるはずのことをと書いています。ずっと先の話じゃない、すぐに起こるはずのこと、起こらなければならないこと、そのことを神はこの預言者たちを通して明らかにされたというわけです。ジョン・ウォルブ先生はこれを時期通りに訳せば、速やかに必ず起こるべきこととなる。ここで言わんとしていることは、それが起こるときには突然起こるということであろう。同時にそれはいつでも成就するかのように切迫していると考えられる。どちらの場合もそれを信じる者は目を覚ましているようにという警告の指針である。すぐに起こるべきことをそのしもべたちに、信者たちに明らかにされた。あなたに明らかにしてくれた。それはなぜかっていうと、あなたが目を覚ましているためにです。あなたがいつ起こるかもわからない、この再臨の出来事に対して目を覚ましていなきゃいけないと。警告の指針であると。ヨハネはこの6節のところで、この黙示録も神から使わされた天使たちに、天使によって速やかに起こる神の真理が、そのしもべたち、すなわち信者たちにヨハネを通して明らかにされたんだということを教えているわけです。ですから、さっき私たちがこの6節で見てきたように、神は確かに預言者たちを通して霊感を持って神の言葉を記させたように、実はこの黙示録も同じように神の霊感によるものである。神がヨハネを通して働いたんだと。これまでの預言者たちと同じように、神はこのヨハネを通して神様からの真理を記させたんだと。だから信頼に値するんだと。神の言葉だから、あなたたちはこれをしっかりと信じなければならないということをこの6節で強調するわけです。でさっきも初めに申しましたように、この黙示録の1章の1節のところにもこう書かれてましたでしょ。イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わして、これをしもべヨハネにお付けになった。今私たちが見ている6節と非常に似通ったこと、同じことを言ってますでしょ。神がこのメッセージをキリストに与え、そしてキリストが御使い天使を使わしてヨハネにこのことを明らかになさった。ですから分かります、皆さん。まずここでヨハネがしていることは何かっていうと、この黙示録のメッセージは神の霊感によるもので、神ご自身のメッセージだって。しっかりとこのメッセージを私たちは受け止めなきゃいけないって。バークレー氏も次のようにこの言葉を説明しています。預言者たちの霊と心に霊感を与え、預言者に語り、預言者を通して語る神である。ヨハネに与えられた指針、言葉、幻は旧約の偉大な預言者に語りかけられた同じ神から出ている。 したがってヨハネの指針は旧約の預言者の言葉と同様に神からのものとして真剣に受け取らなければならない。それがまさにこの6節でヨハネが明らかにしようとしたことです。ですからこの6節が私たちに教えてくれること、旧約新約聖書のすべては神の霊感によって記された神のお言葉である、そしてこの黙示録も同様に神の言葉であるんだということ、そのことを改めてここでヨハネは強調するわけです。でなぜこんなことをヨハネがしているかというのがこれからの内容を見ていくことで明らかになります。ヨハネはそのことを今一度読者たちに思い起こさせた上で、週末にふさわしい生き方、主の再臨に備えていく方をただ教えるだけじゃない、それをすぐ実践しなさいということを勧めるんです。ここで言われていることが神からのメッセージであるから、真理であるがゆえに、じゃああなたはこれに基づいて今すぐ生きていきなさいということを進めようとするわけです。主イエスキリストが帰ってくるのが大変近いということ、そのことはもう皆さんよくご存知です。今から約2000年前の彼らもそれが非常に近い切迫した出来事であると確信してました。神は憐れみをもって2000年間私たち人間に時間をくださった。でも確実にその日はそこまで来てます。その事実を知った私たちは、じゃあその最後の時間をどう生きていくのか、どう生きてい いかなければならないのか、どう生きていくことを神様が望んでいらっしゃるのか、そのことがこの後に記されています。ヨハネは私たちに4つのことを教えるんですが、残念ながら今日我々その中の2つしか見ることができませんけれども、ご一緒にどういうふうに生きるべきなのか、そのことを見ていきましょう。まず最初に7節ご覧ください。主の再臨が近いからこそあなたは従順であり続けなさいということを教えるわけです。見よ、私はすぐに来る、この書の預言の言葉を固く守る者は幸いであると、このように記してあります。見よ、私はすぐに来ると、この見よという感嘆詞でもって始まるんですが、これは注意を促しています。この御言葉が街道で朗読されるときに人々に今一度注意しなさいと、まさにしっかりこれから言われることに耳を傾けなさいと、聞きなさいと、そのように読者に語るわけです。この見よ、私はすぐに来るというこの言葉ですけれども、この22章の中で皆さんお気づきになるように3度繰り返されてますよね。今私たちが見ているこの7節もですし、12節見てください。見よ、私はすぐに来るって、そして20節のところにもしっかり私はすぐに来ると、つまりこうして御言葉は私たちにこの主の再臨が今にも起こるんだということを強調しているんです。私はすぐに来るんだと、私はすぐに来るって、私はすぐに来るって、聞いている者たちはそのメッセージをこれだけ言われたら受け取りますでしょ。なんでこんなことを繰り返しているかって、これはもうすぐに起こる出来事だって、今にも起こる出来事だ、出来事の切迫性を強調しているわけです。だからこそ今このように生きなければならないんだということを進めるわけです。どんなふうに生きていくべきなのか、この書の預言の言葉を固く守る者はと、このように書いています。まず最初にヨハネが教えることは、この書の言葉を固く守る生き方をしなさいということを教えるわけです。さて、どんなふうに生きていくことなのか、もう少し見てみましょう。まずここにあるように、この書の預言の言葉っていうと、さっきも見たようにこれはこのヨハネの黙示録の中に記されている内容です。 大切なことはそれを固く守るということ、そこが鍵です。でこの固く守るという動詞ですけれども、これは保つこととか守ることとか守り続けること、またこんな意味もあります。見張ることと見張ることとかそっくりそのままで、手つかずでそれを保護するとか守ると、そのままの状態で守っていく、手つかずの状態でそれを保護していく、そういう意味もあります。またニュールという一人の神学者は、この意味は宝物として守ることであると説明しています。ですからまずこの固く守りなさいというこの言葉、しかもこれは継続して守り続けなさいということですけれども、それをそのままの状態で保っていくように、保護していくようにと、この言葉は私たちに二つの生き方を教えています。この言葉が言っているのはこういうことでしょう。まず一つ目は真理を守るということです。真理を守るということ、どういうことか説明しますね。真理を守るというのは、ね、この黙示録に記されている真理を決して曲げてはならないということです。22章の18節と19節をご覧いただきますと、こうあります。私はこの書の予言の言葉を聞くすべてのものに明かしする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。またこの予言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれるって。なんでこんなことが記されているのかです。ここにあるように、この書にヨハネのこの黙示録に付け加えることも、ここから何か除くことも、これは大変大きな神に対する罪だということが警告されてますよね。この書を読んで、これから起こるさまざまなことを我々見てきたわけですけれども、それを見たときにいろんな思いが出てきます。例えばそんなことなかなかこう信じられないわ。でもヨハネが言うことは、あなたはこの神様の真理を曲げることなく、しっかりとそれに立ち続けることが必要なんだということを言うわけです。申命記の中でもモーセがこう言います。4章の2節のところに、私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならないって、また減らしてはならない。お気になったでしょ皆さん。モーセも言うんです。私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない、また減らしてはならない。なぜかというと、そのメッセージが神からのものだからです。また箴言の30章の5節6節のところに、神の言葉はすべて純粋、神はより頼む者の盾、神の言葉に付け足しをしてはならない、神があなたを責めないようにあなたがまやかし者とされないようにって。ですからここだけじゃないんです。神の御言葉に自分の思いを付け足してみたり、神の御言葉をその真理をどっか覗いてみたりするようなことを決してしてはならないと。だからこの7節のところで固く守るということ、これは神様のお言葉である聖書を勝手に変えたり書き換えたりすることの危険について教えてるんです。もちろんその当時はこうして御言葉を写していたわけです。読んでいるうちにこれはおかしいなと思って書き換えることは十分可能でした。もちろんですからそういうことを決してしてはならないということを言うんですが、でもこれはこのメッセージを聞いている人たちに対するメッセージです。ですからこういうことです。この書の朗読を聞いた人々に対して このメッセージを自分勝手に解釈をしてはならないということです。自分にとって都合よく解釈することの危険さの話です。ここで警告されていることは、意図的にこの真理を変えてしまおうとすること、そのことに対する警告です。さっきも少しお話したように、御言葉を学んでいるときに、また御言葉を聞いているときに、これはおかしい、納得できない、間違っているなどの傲慢で反抗的な心の態度を持って解釈を自分勝手に変えてしまうこと、それに対する警告です。確かに私たち黙示録を学んでて、こんなことが起こるのだろうかというようなことも確かに出てきました。でも私たちの責任というのは、神様がおっしゃっていることをその通り受け取るわけでしょ。私たちが納得するかしないかの話じゃないんです。神がおっしゃっていることが何かを我々は知って、それを受け入れるんです。その真理と向き合うんです。しかし陥ってしまう危険というのは、自分勝手な解釈をしてしまう、しかも意図的に、それに対する警告です。神のお言葉は、私たちは権威があるものとして、神ご自身が発せられた御言葉として取らなきゃいけない。恐れを持って私たちはこの御言葉を扱わなきゃいけないです。適当な解釈をする、危険です。皆さん、大変注意を払って私たちはこの御言葉を扱わなきゃいけない。ヨハネがここで警告しているのは、この神様の言葉を、この書の預言の言葉を固く守ると、この真理を絶対に曲げてはならないって。確かに私たちはこれから起こることを話すと、ある人は興味を示すでしょうし、またある人たちはそういったことを聞いて、なんか怪しい集団のように思うかもしれませんよね。だってそんなこと言う人たちたくさんいますもの。今でこそ少し下火になったかもしれませんけれども、大予言なんていろいろとあったじゃないですか。同じようなことを言ってるグループというふうに思われるかもしれない。でも私たちの態度は、人々がどう思うかじゃないんです。私たちはこの神様の与えてくださった真理の言葉をその通り受け取る、その責任がまず問われています。二つ目に言えることは、この固く守るっていうのは、真理を守るだけじゃない、真理を守り行うことです。真理を守り行うこと、実はこの固く守るっていうのは、もうすでに私たちは14章の12節のところで我々この御言葉を学んでます。神の戒めを守り、イエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにあると、14章の12節のところに記されています。神の戒めを守りと、それはこの御言葉を、神の戒めを、神の教えを従順に守り行うことでした。ヨハネ第一の手紙の2章の3節のところでもこの同じ言葉が使われています。もし私たちが神の命令を守るなら、この守るという言葉です。ですから確かにこの神の真理をしっかりと保護していくという意味もあるし、また同時にここで語られている神の真理に我々が守り従っていくこと、それを実践していくこと、そのことも同時にこの箇所我々に教えてくれるわけです。神の御言葉を聞き、その御言葉に従うことですから、今日我々が見ているように、キリストの再臨が近いから、こんなふうに生きていきなさい、あなたは常に神のお言葉に従順でありなさいと、それをしっかりと行いなさいと、実践していきなさいということを改めて教えるわけです。またこの言葉は黙示録のちょっと22章を今開いていらっしゃると思いますが、9節ご覧くださいます。ここにも出てきます。すると彼は私に言って、やめなさい、私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちはこの書の言葉を固く守る人々と同じしもべですって。これ言ってるのは天使がこう言うわけです。 後で少し見ますけれども、天使たちも御言葉の実践をしているということを教えています。ですからこの固く守るというのは、この神様のその真理というものをしっかり守って行っていくこと、そのこともこの七節の御言葉を我々に教えてくれることです。もう一度この七節見ていただきますね。皆さん、幸いですと、幸いであるという言葉が最後に出てきますけれども、もう皆さんお分かりですよね。主イエスキリストが三条の説教をお話になったときに、幸いなるかなという言葉で始まっています。ここも同じなんです。この書の予言の言葉を固く守る者は幸いであると、ここで言っているのは幸いなるかなと、この書の予言の言葉を固く守る者はと。ですから神によって祝される人の条件がここに書いてあるんです。こういう人を神は喜ぶ、こういう人を神様はお祝しになると。どういう人かって、この御言葉を守りを行っていく人、この真理をしっかりと保護していく人、そういう人を神様は祝福すると、そのようにおっしゃったわけです。神学者シーセンはこんなふうに言います。この祝福の望みに満ち、この祝福に満ちた望みが使徒時代のキリスト教にとって強い奨励であったことは明白であると。イエスが再び来られることを主ご自身から直接聞いた人々は、この世の誘惑に再び陥ることはなかった。彼らは主の再臨を待ち望む、そのために生き、他の人々を主の身元に、そして主の再臨の望みに導こうと努めた。チャールズ・G・トランブルは当時ワシントンで閣僚の一人の下で働いていた彼の友人の言葉を次のように引用している。主の再臨は私にとって第二の改心とも言うべきものをもたらしたものである。それは私の生活全体の方向を変え、聖書は新しい書物とした。この教えこそは多くの批判に直面し、古い流れから離れかけた時、私の信仰の怒りとなったのだと信じている。つまりイエス・キリストが帰ってくるというこの再臨という事実は、それを固く信じた者たちの生き方を変えたというんです。この人々はそのイエス・キリストの再臨に備えて、それにふさわしく生きたって、イエス様が帰ってこられるんだと、私たちを迎えに来てくださるんだ、そのメッセージを聞いたときに、じゃあその備えをしっかりとしていようと、いつイエス様にお会いしてもいいように備えをしていこうと、そのようにある人々は生きたんです。問題なのは、そのある人たちの中にあなたが入っているかどうかです。いつの間にか私たちは主イエスキリストの再臨という話を聞いても、ずっと聞いてきた、でもそれがまだ起こってない、これからまだずっと先までその出来事が起こらないかのようにもし思っているんだったら、あなたは備えができていないということです。御言葉が私たちに教えてくれるように、それがもうあたかも今すぐに起こってもおかしくない出来事として教えられている。ヨハネがここで我々一人一人に語ることは、その備えをしなさいということです。そのためには主が教えられていることをしっかりと守りを行っていきなさいと、従順であったようにこれからも従順で歩み続けていきなさいと、その歩みをやめてはならないということをここで彼は再び教えようとするわけです。シーセンはこうも言います。聖書は再臨の約束と期待と、神に対して我々が奉仕するための刺激として与えておられるって。ですからね、皆さん、主の再臨が本当に近いんだということを心から信じている人は、それを口にする人ではなくて、今しなきゃならないことをしっかり行っている人です。永遠に価値あることのために生きている人です。一人でも多くの方にこの救いを語ろうとする人たちです。 イエス様が帰ってこられるということがあなたの信仰生活のいい刺激になっているかどうかです。二つ目に、この主の再臨に備えた生き方、どんな生き方なのか、この8節と9節とこのヨハネを教えるわけですが、それは礼拝をし続けなさいということです。礼拝をし続けることです。8節ご覧ください。これらのことを聞きまた見たのは私ヨハネである。私が聞きまた見たとき、それらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して拝もうとした。まずここに、これらのことを聞きまた見たのは私ヨハネであると、この一連の出来事を目撃したのがヨハネ自身であったことを明かしています。で、きっと皆さんお気づきになったと思いますけれども、7節のところのこの語り手とこの8節とは主語が変わってますでしょ。7節のところでは主がそうやっておっしゃってる。見よ、私はすぐに来ると、これは主ご自身がおっしゃってる。そしてこの8節になると今度はヨハネ自身が語ってるわけです。8節を見ていただきますと、私が聞きまた見たとき、それらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して拝もうと。これをしたのはヨハネ自身でしょ、ね、ヨハネは礼拝を下げようとするわけです。で、この礼拝って考えたときに、これはしなければならないことではなくて、私たちが心から行いたいと思うことですよね。特に私たちは神様の偉大さが示されたとき、その神の偉大さに圧倒されたときに、内側から当然生まれてくる応答です。こんなことがありました。皆さんよく存知だと思います。ギデオンという一人の人物を神様がお使いになりますけれども、彼は13万5千人のミディアン人たちと戦わなければなりませんでした。大変な数です。13万5千人です。彼らと戦うためにイスラエルが集まりました。3万2千人が、でも大変大変少ない数です。ご存知のように神はそれでも多いと言って、最終的には300人になりました。どう思います皆さん、あなたがギデオンだとしたら、300人で13万5千人の敵に立ち向かっていくって、普通だったら考えられない。ギデオンも大変な恐れを抱いたことです。それは間違いありません。そこで神は何をおっしゃったかっていうと、ギデオンに対して敵陣に行ってごらんって、そして彼らの話を聞いてごらんなさいと、そのように告げるわけです。そこでギデオンは若い者プラという人物、この人物を連れて敵陣の中に、そのミディアン人の中に出ていくわけです。そうすると一人の兵士が自分の見た夢を仲間に語っていました。大麦のパンの塊の一つがミディアン人の陣営に転がってきて、そして天幕の中まで入り、それを打ったのでそれは倒れたって。ひっくり返って天幕は倒れてしまった。一体これ何のことだろうって言った時に、その友人がこう言います。それはイスラエル人ヨシュアの子ギデオンの剣のことである。神が彼の手にミディアンと陣営全部を渡されたんだ。こんな夢の解き明かしをするわけです。それをギデオンは聞いているわけです。その時に彼は何をしたと思います?御言葉はこう言います。ギデオンはこの夢の話とその解釈を聞いた時、主を礼拝したって。これ、詩式の7章の中に出てくる話です。神のなさる御業に圧倒されるんです。神がいかに偉大な方であるかを知った時に、このギデオンは神の前に礼拝を下げるんです。我々も神様の素晴らしさに気づかされるときに、強いられてではなくて心から喜んでこの方を褒めたいと、この方に礼拝を下げたいと、そのように思うわけです。 本来ならば私たちがそういう思いを持ってこの場に集まってくる、そのような心が喜ばれ礼拝を捧げるためには必要であることを我々よく知っています。で、出てくる疑問というのは、このヨハネ、大変な信仰者です。確かにこのような一連の出来事を知らされて、そして圧倒されて、そして礼拝の思いが出てきたことはよくわかります。なぜこのヨハネが御使いの足元にひれ伏して彼を拝もうとしたのか、不思議だと思いません？それが間違っていることを知っているはずですもの。なんでこんなことをしたのか。レオン・モリス先生はこんなことを言います。黙示録を受け取った人の中にも天使礼拝に誘惑されていた人々がいたのかもしれない。ヨハネは禁じられていることを明らかにしようと思ったのであろうと。おそらくそれがヨハネが天使の足元にひれ伏した理由ではないかと。実は確かにコロサイの教会というのはこのような問題を抱えてました。コロサイの2章の18節のところをご覧いただくと、御使いを礼拝しようとする者たちが存在していたことが書かれています。ですからひょっとしたらそういった人々がここにもいたのかもしれない。なぜならここで教えていることは何かっていうと、御使いを崇拝することは間違っているということが教えられているわけでしょ。その後出ていきますよね。すると彼は、つまり御使いは私ヨハネに言った9節、やめなさい、私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちはこの書の言葉を固く守る人々と同じしもべです、神を拝みなさいと。ですからこの天使の言葉を聞くときに天使を崇拝すべきだと信じていた、またそのようなことを教えていた者たちが自分たちのやっていることは間違っているということを明らかにされる。この天使が告げることは、この礼拝に最もふさわしい方、それにふさわしい唯一のお方は被造物ではなくて創造主だということを明らかにします。天使はやめなさいと、そしてその後彼が告げることを見ていただくと、彼も被造物であることを明らかにしてますでしょう。見ていただきたいのは、私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちやこの書の言葉を固く守る人々と同じしもべですって、同じしもべですって言ってます。この同じしもべっていうのは、共にというのとしもべ、奴隷という言葉がこの合わさってできている言葉です。共にと一緒にっていうのと奴隷っていうのが一つになった言葉です。ですから天使が言っていることは、自分たちもあなたたちと同じように神の奴隷なんだということを明らかにしたんです。そして非常にこう私たちがこう教えられるのは、この9節のところに、あなたやあなたの兄弟で預言者たちはこの書の言葉を固く守る人々と同じしもべだと。ここでこの天使がヨハネに言っていることは、あなたたちがこの神様の言葉をしっかりと保護しているだけじゃない、それを守りを行っている、実践している、同じように私たちもそのように歩んでいるんだということを明らかにしています。天使たちはあなたと同じように神の命令に従順に従うものであると、神に仕える奴隷であるということを天使自身が告白しています。別の言い方するとこういうことです。皆さんいいです。この天使たちは継続して 神様を崇めつつ、礼拝しつつ、そしてその命令に忠実に歩み続け、もっと言えば完璧に従い続けている。それがこの天使たちです。彼らは継続して、というのはこの固く守るという動詞も現在形を使っています。彼らは自分たちが継続して神様を崇め続けている、継続して神様を礼拝し続けている。ヨハネがここで教えたように、神様に対して従順であるようにと教えたヨハネ、天使が言うのは自分たちも従順に歩んでいるって、神を礼拝し続けなさいと教えたヨハネに、我々も神を礼拝し続けてますって。我々と少し違うところは、いや大きく違うところはどこかっていうと、この天使たちはそれらを完璧に行っているんです。なぜか分かりますでしょ。この良い天使たちには罪がないからです。彼らは喜んで神に仕え、心から神に仕え、そして神を礼拝し、神様に従順に従い続けている。その天使たちがあなたたちと同じように、私たちも奴隷として、しもべとして歩んでるんだって。彼はこう言います。神を拝みなさいって。被造物を拝むんではなくって、それはお作りになった創造主を拝みなさいって。これが私たちの礼拝を捧げる唯一の対象だって。この方だけが礼拝をお受けになるにふさわしいお方であるって。さあ、私たちはどうなんでしょう。皆さん、今日我々2つのことを見てきました。主イエスキリストの再臨が近い、だからこそ主の教えにしっかりと従順に忠実に従っていきなさいって。あなたそのように歩んでいらっしゃいます。神様がこうして御言葉を通して示してくださるこの真理に対して、主よ、どうぞそのように私は生きていきたいと。あなたが教えてくださっているように、この御言葉に私は今日からまた忠実に従順に従っていきたい、そういう願いを今皆さんお持ちですか。それを神は望んでいらっしゃる。この地上において神様に仕えることができるのは今だけですよ。使えられない時がもうやってくるんです。私たちがこの世の生活を終えた時に、この世の命が終わった時に、その終わりを迎えるわけです。今生きているこの時しか私たちは主に使えることができない。あなたは従順に主に従い、そしてどんな時でも礼拝者として生まれ変わったあなたは、主を礼拝しながら、主の素晴らしさを称えながら、この方を崇め続けているかどうか、そういう生き方こそが主の再臨に備えた生き方であるとヨハネは教えてくれます。ぜひここにいらっしゃる信仰者の皆さんが、そのようにしてイエス様にお会いする日を迎えることを心から進めます。どうぞそのように歩んでください。その時に主ご自身喜んでくださる。これは神様からのあなたへの警告のメッセージです。目を覚ましなさいって、信仰者の皆さん。主の再臨が近い今、それにふさわしく今日生きなさいと。この日を生きなさいって。どうぞそのように歩んでください。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの尊い恵みを覚えて心から感謝をいたします。あなたは一方的に憐れみ、私たちにこのような素晴らしい特権を与えてくださいました。あなたに仕えるという特権です。あなたの素晴らしさを世に明かしするという特権です。神様、どうぞあなたは御言葉を通して私たちにあなたの真理を教えてくださいます。神からのメッセージです。 聞いた一人一人にはそれに従うのか逆らうのか責任が生じます。どうぞここにいらっしゃる信仰者の一人一人が、主よどうぞ私を強めてください、あなたの御言葉に従っていきたいですから、そのような願いを持って今あなたの前に心からの祈りを捧げ、新たな決心を持って今日から新しい歩みを始めていくことができるように、神様どうぞそれぞれを助けてください。あなた私たちを礼拝者にしてくださいました。それは永遠においても私たちはあなたを礼拝し続けるわけで、この地上にいてもそのように生きることをあなたは望んでいらっしゃいます。ですから主よどうぞあなたを崇めながら、あなたにお会いする日を待ち望むことができますように、この愛する兄弟姉妹たち一人一人を強めてくださって、このようにあなたが命じておられる歩みを実践することによって、ただあなたに喜んでいただくだけでなく、あなたの栄光をしっかりと表すことができますように、あなたの恵みが一人一人の上に豊かに豊かに注がれますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。